電化寺池物語、清水稔著、脚色永井健治。
今から140年以上前、明治時代の初め頃、あの蓮華寺池はなくなっていたかもしれません。
もしあの時池がなくなっていたなら、
池を守る人間が現れなかったら、
今日ここに蓮華寺池公園はなかったことでしょう。
蓮華寺池を危機から救った男がいました。
今日はその男の話をしましょう。
明治2年の冬、蓮華寺池があるにゃ工事村で新しく川を掘る工事が始まったのです。この川を新堀川と言います。これを知った市部村村長中五郎と斑鳩村村長二平は、この新堀川の工事を不審に思い、にゃ工事村へ出向き、村長の縫い右衛門に説明を求めました。ところが新堀川の工事は一向に終わる気配がなかったのです。それから4日後、中五郎を中心とした2つの村の者たちが、駿府藩水利露呈係松岡様のもとを訪ね、訴え出たのです。松岡、書を受け取り目を通す。傍らから飯塚角蔵が口を挟んだ。
恐れながら申し上げます、干拓を一年延期するというのはいかがでございましょうか。新堀川と瀬戸川の水だけで田んぼに十分水を行き渡らせることが果たしてできるのかどうか、お試しになった上で干拓を決定することはできぬものでしょうか。
その方の申し出は分かった。こちらとしては新堀川の水で三つの村の田んぼが潤おうと考えておったが、そなたらの言う通り、蓮華寺池がなくなり、さらに万一干ばつともなれば、年貢米が取れず村民の生活も困る可能性があるかもしれん。今ここで触れを出す。この度干拓することになった蓮華寺池の件について、市部村斑鳩村の村長から訴えがあり、詳しく聞きただしたところ、なるほど、もっともな内容ではある。したがって新堀川と瀬戸川の水だけで稲の植え付けが間に合うかどうか試すため、干拓は向こう1年間延期とする。すぐにも池の水を抜き取る作業をやめよう。もう夜中だが、急いで若王子村へ飛脚を。
こうして向こう1年間の蓮華寺池の干拓中止を取り付けたのです。これを聞いた市部村斑鳩村の村民たちは大層喜びました。
しかしそう喜んでもられまい。
稲の植え付けは川の水だけでは無理であろう。
このままでは池の水に耐えることになるのは目に見えている。
そうなれば松岡様の見当違いだったということで、松岡様の名前に傷がつくのでは。
どうにかそうなる前に松岡様に気づいていただきたいのだが。
では干拓の一時中止の取り決めに対するお礼を申し上げに参上いたし、そこでそれとなく聞いてみようではないか。
2週間後、市部村村長の中五郎一行は再び松岡様を訪ねたのです。
先日の蓮華寺池干拓の一件、村に帰って報告しましたところ、みな喜んでございます。
それは大義であった。 干拓は1年間延期となったが、新堀川からは大変な勢いで水が出ている。この調子でいけば、村5つ分ほどの水は賄えるという意見もある。ここで今一度確認いたすが、そなたらが勘違いをして意地を張っているようなことはないであろうな。意地になって足りる水を足らないなどと申しているなら、ただでは済まぬぞ。
そのようなことは断じてございません。新堀川だけで足りないときには、蓮華寺池の水も使わせていただきたく存じます。
お互いが余計な意地など張らず、水を大切にして精を出すならば、新堀川と瀬戸川の水で十分足りることになるのではないか。ともあれ、よく参った。ゆっくり休んで帰るがよい。
先ほどの松岡様のお言葉では、川の水だけで間に合うとお考えのようだ。
これでは、まだ安心できぬな。
それから1ヶ月、稲の植え付けには、新堀川と瀬戸川の水だけを使い、あとは松岡様の判断に任せようということで、村人たちは田植えの準備に取り掛かっていたのです。幸い、雨の日が続き、この調子では川の水だけでもなんとかなると思われ、少しずつ稲の植え付けを始めた矢先のことです。
今度は、村が日照りに襲われてしまったのです。このままでは田んぼが干上がる心配も出てきたのです。そこで忠五郎たちは松岡様へお願いに行くことにしました。
ところが、
向かう途中で一点にわかにかき曇り、いきなり滝のような雨が降り出しました。行く手を阻むほどの豪雨でしたが、田植えがうまくできるかどうかのまさに瀬戸際。
やっとの思いで松岡様のもとへたどり着いたのです。
蓮華寺池の件で市部村、イカルミ村からお願いがあってまいりました。
このひどい雨の中、どのようなわけがあってまいったのか、早速話を聞こう。
これまで川の水だけを使い稲の植え付けに取り掛かっておりましたが、間に合わなくなりました。何とぞ蓮華寺池の水を使うことをお許しくださいますようお願い申し上げます。
今日のこの雨の中、水が足らぬだと？そのような申し出、心外千万。憎き申し立てじゃ。おい、皆の者、こいつらを取り逃がさぬようにいたせ。
恐れながら申し上げます。今、この時期でさえ水に困る村人たちの苦労を見るに耐えず、こうして伺った次第でございます。今のままでは田植えができません。蓮華寺池の水を使うことをお許しいただき、3、4日のうちに稲の植え付けを終わらせたいのです。私どもの申し上げることだけで信用できぬとおっしゃるのであれば、実際にご覧ください。申し分と違いがあれば、どのようにお裁きいただいても結構でございます。
それほど申すのであれば、そなたらの言い分に偽りはあるまい。若王寺村の者へ、蓮華寺池の水門を開け放つよう、一筆使わそう。
こうして、 三つの村が立ち会いのもと、蓮華寺池の水門が無事に開け放たれたのでございます。豊富な水が田んぼに流れ込み、稲の植え付けも無事終わりました。その後、再び水門は閉じられましたが、雨は一向に降る気配はありません。そうして、新堀川は干上がってしまったのです。いよいよ松岡様に現状をご覧いただき、本当に蓮華寺池を干拓すべきかどうか判断していただく時が来たのです。
若王寺村の者、そもそもはそなたたちが新堀川さえあれば水が足りるために蓮華寺池を干拓したい、そう申し出たことがすべての始まりであった。そこで、身どもが実際に見た上で、立て札を立て、工事に取りかからせたのだ。ところが、一部村、イカルミ村から、たびたびの申し出があり、やむなく干拓を1年延期したのだ。こうして見た通り、この新堀川の流れではどうにもならぬ。私の見込み違いだったことを潔く認めよう。蓮華寺池を干拓して開墾する話はひとまず見合わせるゆえ、池のほとりに立てたこの立て札も引き抜くがよい。
中五郎たちはこの松岡様の言葉を聞き、自分たちの努力が報われたと静かに涙を流したのです。
村民を思いやる中五郎の気持ちが、熱意が蓮華寺池を救ったのでした。
今日この地に蓮華寺池が残っているのは、あの雨の日、死を覚悟して松岡様に直訴した
十五郎のおかげなのです。